愛する天の父なる神様、感謝します。神様がすべてあなたのご計画の中で導いてくださっていることを覚え感謝いたします。大野チャペルでの礼拝もここまで1年間の歩みをお守りくださり感謝いたします。またこの泉のチャペルも剣道から10周年を今年迎えることができ、あなたの素晴らしい導きに心から感謝いたします。神様、あなたがその導きの中で今日私たちをこのところに導き、御言葉をお語りくださいますから感謝いたします。私たちが今日もその御言葉を心を開いて受け止めることができますようにどうか導いてください。聖霊様が働いてくださいますようによろしくお願いいたします。これからの時期待し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回のメッセージはですね、どのようなことをお話ししていたかというと、イチジクの木が出てきましたね。葉の茂ったイチジクの木が出てきて、ただそのイチジクの木には実がついてなかった。ですのでそのイチジクの木は枯れてしまったということでした。またエルサレムの神殿、一見見たところではすごく賑やかで華やかで賑わっているようでしたけれども、実は中身が伴っていなかった。まあ、神様は上辺を見るんじゃなくて中身を、心を見ておられるんですよ。そんなことを皆さんと見てまいりました。今日の箇所はですね、その出来事に続いて次の日の出来事、まあ、曜日でいうと火曜日ですけれども、その時に起こった出来事を皆さんと共に見てまいります。今日のメッセージのタイトルは信じること祈ることって、もうそのままですけれども、このことを皆さんでご一緒に見てまいりましょう。はじめにアウトラインを今日は3つ出しますので、ご一緒に確認してまいりましょう。1つ目は信じるとき、それは疑わずに信じてまいりましょうということです。また2つ目、私たちは祈るとき許されたものとして祈りましょうということ。また3つ目、私たちは祈りを重ねていきましょう。そのようなことを私たちは覚えて今日御言葉ご一緒に見てまいりましょう。それでは早速今日の御言葉、マルコの福音書11章の22節をまずご一緒に皆さんでお読みしましょう。3、はい。イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい。このマルコの福音書においてはですね、信じるっていう言葉、あと信仰っていう言葉がですね、本当によく最初から書かれています。まあ、思い出すとイエス様が宣教を始められた時、マルコの福音書1章において何と言われたかというと、時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさいってイエス様は言われました。その信じるという言葉、まあ、どういう意味があったのかなって、まあ、信じるは信じるなんですけれども、その言葉を確認するときにですね、信じるというのはただイエス様を知ってるっていうことではないんです。私あの人知ってるよっていうだけではそれは信じるということにはなりません。イエス様こそが私の主である、この方こそ最も私の大切な人だ、価値のある人だ、それを認めてイエス様と共に歩むこと、それがイエス様を信じるということです。また信じるという言葉は信頼するということにも置き換えることができます。まあ、私の父が牧師をしていましたけれども、私の父がよくメッセージの中でこんな話をしていました。令和として挙げていたんですけれども、それは私がまだ小さい時ですね、父が仕事を終えて夕方家に帰ってきて、ただいまというとですね、私はもう幼い私は大喜びしてですね、廊下をタタタタタって走っていって、そしてもうジャンプしてですね、もう父親に飛びついてギューッするわけですね。そうすると父親もちゃんと抱き返してくれる。私はですね、そのようになんで父に飛びつくことができたんでしょうか。それは間違いなく父を完全に信頼していたからです。もしかしたら父が帰ってきた時にですね、手には大切な荷物があるかもしれないですね。しかし、だからといって飛び込んできた息子をですね、おー危ないって言って、そう避けるはずはないって。 そう子供は信じているんです。父はどんなことがあっても必ず私を受け止めるはずだ、私は信頼していたからこそピョンってジャンプして飛び込むことができたんです。まあ、このようにですね、私たちも素直にそのお方を信頼すること、すべてお委ねすること、それが信じるということです。まあ、さらに信じるときにはどういうことが必要なんですか。まあ、今日のメッセージのタイトルでも信じること出しましたけれども、イエス様が教えてくださいました23節、ご一緒にこのところも皆さんでお読みしましょう。まことにあなた方に言います、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。信じる時にはですね、今日のアウトラインの一つ目に挙げましたけれども、疑わずに信じるということが大切なんです。まあ、さっき父の胸に飛び込んでいった幼い私の可愛いお話をしましたけれども、私がですね、お父さんと言って玄関まで走っていって、走っていくけれども玄関のその目の前でピッと止まって、いやー、この父親は私のことを受け入れてくれるだろうかって、いやー、見ると手に荷物を持っている、もしかしたらその荷物を優先してですね、私を抱き止めてくれないかもしれない、やめておこうとかですね、いやー、そういえば今朝お父さんに悪いことしたんだったって、あんな悪いことしたからきっと受け止めてもらえないかもしれないって、幼い子供がこうやって悩んでいたらですね、それは信頼しているということにはなりません。私たちが疑わずに信じるということ、神様なら必ずできるということ、私たちが信じることが大切です。信じるとどうなるか、まあ、この御言葉にはすごいことが書かれていますね。この山に向かって立ち上がって海に入れというなら、その通りになるんだって。まあ、山が動くっていうのはですね、どういうことかっていうと、その言葉のままですと、山が根こそぎごそっと取られて、そして海の方にポーンと投げられるような、そういうことが起こるんだっていうことです。まあ、皆さん頭をフル回転してですね、想像してみるといかがでしょうか。想像するのも少し難しいかもしれません。あの湯の岳がですね、動いていって小名浜港まで移動していくって、想像できないことですね。まあ、この言葉の通りにですね、もし神様がそれを願われるのであれば、それが起こるかもしれません。しかしこの山が動くというこの言葉はですね、一つの表現として当時のユダヤ人たち捉えていたわけです。ユダヤ人たちの中で山が動くということはどのようなことか。それは困難が取り除かれるということを当時意味していました。まあ、これは絶対無理だって思えるようなことでも、山が動いた、解決に導かれた、そのような意味としてこの山が動くという言葉が使われていました。私たちはどうでしょうか。いつの間にかですね、神様これくらいならできるかなとか、これはできないんじゃないかなって決めつけていることがあるんじゃないでしょうか。まあ、明先生が以前サークルメーカーという本を紹介してくださいました。まあ、教会でもたくさんの方が注文してくださってですね、私も命の言葉社に注文しながら、きっと命の言葉社の方はびっくりしたんじゃないかなって、今回福島第一どうしたんだろうなって思ったんじゃないかなと思いながら、まあ、私も注文して読ませていただきましたけれども、本当にとてもいい本でした。まあ、明先生もお話しくださいましたけれども、ユダヤ人の賢者ホニという人物、その伝説がまず初めに記されていました。まあ、その当時イスラエルに全く雨が降らなかった時、そのホニがですね、自分の周りに杖で円を描いて、そして雨が降るまでは私はこの円から出ないとひざまずいて祈った。するとパラパラパラ雨が降ってきた。そこでホニは諦めなかったわけですね。神様、こんな雨じゃないと、もっと強く雨を降らせてくださいと祈るとですね、もうバケツをひっくり返したような雨がザーッと降り出してきて、もう今度は降りすぎてですね、もう周りの人たちがもう避難しなければいけない、それぐらいまで降ってきた。 すると帆にはまた言いました、祈りました、いやこんな雨じゃないです、神様ちょうどいい雨をお願いします。すると本当にちょうどいいふさわしい量の雨が降ってきた、そのような話でした。まあ、その賢者ホニの話を見た、その本の著者がですね、それを私も実践しようと、ワシントン DC、 アメリカのワシントン DC でですね、自分で実際に歩いて大きな円を描いてみたそうです。まあ、歩きながらその描いた円の中にですね、たくさんのチャペルが築かれていったそうです。そしてそこで素晴らしい働きがなされた、その奇跡がいくつも記されていました。その働きがなされた、それの宮沢がなされたのは、やはり諦めないで疑わずに信じたからです。まあ、思えばですね、私の身近にもその本を読みながら思いました。あ、一人サークルメーカーがいたなって思わされました。まあ、二人かもしれないですね。まあ、明先生もそうです。そしてそれはもう一人は娘ですね。まあ、以前にもお話ししましたけれども、娘は幼稚園の時からですね、もう毎日毎晩欠かすことなく祈ってきました。まあ、1回のお祈りの中で、多い時にはもう2回、始めと終わりに2回お祈りするくらいにですね、神様、私に弟か妹を与えてくださいって、もう毎日毎日娘は円を描き続けていました。それは私たち夫婦がですね、もう辛い、諦めそうになって、私たち夫婦が祈れなくなっても、娘は円を描くことをやめなかった。そして祈り始めて3年が経った時、ついにその扉が開かれた。娘に赤ちゃんが与えられたということを伝えた時のあの娘の顔、それは私は忘れることはできません。私たちはですね、いつの間にか信じることを諦めてしまっていることはないでしょうか。この山は絶対に動かないって、この問題は絶対にもう解決できないって、私たちの中で諦めていることはないでしょうか。私たちがそのために祈りの円を描いて、それを疑わずに信じていくならば、必ず神様は答えてくださいます。神様の最善が必ずそこでなされていきます。私たちももう実際見ていますね。この教会の歩みも本当にそうだと思います。12年前、震災があって本当に大変な経験を通った。けれども、泉のチャペルは建道10周年を迎える。土地の取得から教会の建道に至るまでですね、本当に大変なところを通ってきたこの教会。神様の最善がですね、大野チャペルの再開に至るまで本当に一つ一つが神様の計画の中でなされていったことを思います。続けてご一緒にイエス様が祈りについて教えてくださったことをご一緒に見てまいります。24節もご一緒に皆さんでお読みしましょう。ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。私たちは祈るとき、どのように祈ればよいか、ここに記されているでしょうか。それはすでに得たようにして祈るのだと記されています。私たちが祈り求めるときにですね、あ、本当にそれはいただけるんだろうか、ドキドキしながらですね、あるいは疑いながら祈るのではない、もうすでにそれをいただいているんだ、力強くそれを信じて祈っていくべきです。まあ、現実を見たときにですね、いやこれは厳しいと思えたとしても、私たちは信仰を持ってすでに得たと、平安のうちを歩んでいくのです。そうすればその通りになります。なんと力強いイエス様の約束でしょうか。その通りになる、イエス様が約束してくださっています。まあ、今年の初めにも御言葉を通してお話しさせていただきました。この新しい一年、私たちはすでに祝福されたものとして歩んでまいりましょう。私たちの信仰生活の歩み、それはハラハラドキドキ、ゴールがわからない歩みをしているわけではありません。結末がわかっています。 光り輝く栄光に輝くゴールが私たちには分かっています。思えばですね、イエス様十字架上で手を広げて何と言われたか思い出しましょう。完了したとイエス様は言われました。実はまだ途中ですとイエス様は言われなかった。もうすでに救いの御業は完了しているんだ、イエス様はおっしゃってくださった。そのすでに完了しているということ、すでに得ているということ、そこに私たちの希望があります。御言葉を一箇所お開きします。引用箇所の丸一、第一ヨハネの5章14節。私たちが抱いている確信について記されているこの箇所、ご一緒にお読みしましょう。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちは希望を抱いて、確信を持って祈ってまいりましょう。それがたとえ自分の願い通りじゃなかったとしても、神様の最善がなると私たちは確信しましょう。私たちは確信します。自分の願い通りじゃなかったとしても神様の最善がなされることを確信するんです。私たちは安心しましょう。私たちが祈り願うこと、それ以下は起きないということですよ。私たちが願い求める以下は起きない、つまり私たちが願う通りのことが起きるか、それかそれ以上のことが起きるか、もう2つのことしか起きないんです。皆さん、なんと素晴らしいことでしょうか。今私たち家族の祈りの課題はもっぱら息子が話せるようになるということです。まあ、時々疑いの気持ちが湧いてくることもありますけれども、それでも何度もイエス様を信じて、神様を信じて祈っています。神様は必ず祈りを聞いてくださる、信じています。私たちにわからないことはただ一つです。それがいつ聞かれるかということ、そのことだけです。まあ、以前もお話ししましたけれども、私の息子は電車が今とっても大好きなんです。なので私と息子はよく二人でですね、駅に行ったり近くにある踏切に行ったりして電車をよく見ています。まあ、電車を通るとですね、もう息子は大喜びでわーって言ってもう手を振るわけです。そしてですね、そのような時私はいつもですね、スマートフォン、携帯を取り出して電車がいつ来るかということをよく調べるんですね。じゃないと皆さん、常磐線なかなか来ないですよ。もう東京に行ったらですね、もう何分おきでもう電車が来るからですね、もう前東京に行った時もう息子はもう パニックというか、もう大喜びですね、もう止まらないんです。もう次から次へと電車が来るので。しかし常磐線には皆さん注意しないといけない。もう電車が、あ、今日は来なかった息子にね、残念だねって言って携帯見ないで帰ろうとするとですね、背中の方からガタンゴトンガタンゴトンって聞こえてくることがよくあるわけです。まあ、日本の電車というのは本当にもう忠実というか誠実というかですね、時刻表通りにちゃんとやってくる、すごいことですね。神様はですね、あなたの祈りがいつ聞かれるかという、その祈りの時刻表というものを持っておられます。あなたの祈りがいつ聞かれるのか、一番良い時期なのか、その祈りの時刻表を神様は持っておられるわけです。時に息子と普通電車を待っている時にですね、もう嬉しいことに特急電車のですね、スーパー日立がやってくることがあるんですね。少し細かい話ですいませんけれども、そういう時はですね、私もちょっとテンションが上がって息子に対してですね、スーパー日立が来たって喜んでね、息子がわーって言って手を振るわけです。決してですね、私と息子はなんだ普通車両じゃないのかってがっかりすることはないんです。あなたの祈りにおいて、私たちの祈りにおいて、その願い通りに聞かれなかったとしても、ある時それをはるかに超える素晴らしいものが来ます。私たちがそれを待つ準備ができているかどうか。いや、そうじゃない、これじゃないとダメなんです、私たちがそうならないように期待して待ち望んでまいりましょう。 それはまるで電車を待つ時のようにワクワクしながら、まあ電車を待つことでワクワクするのは私と息子だけかもしれませんけれども、必ずやってくる。それを喜んで期待して待ち望みましょう。それではイエス様は続けて祈りについて教えてくださった箇所、25節ご一緒にお読みいたしましょう。25節3、はい。また祈るために立ち上がるとき、そうすれば天におられるあなた方の父もあなたの過ちを許してくださいます。イエス様は祈りについて教えてくださいました。その時、誰かに対して恨んでいることがあるなら許しなさい、そのようにおっしゃいます。皆さん、ここで素直に、あ、そうだなって思う方もいれば、え、なんでだろうって思う方もおられるかもしれません。え、なんでって、だって別に祈る時って私と神様と一対一で祈っているんじゃないですか、一対一でお話しているんじゃないですか、なんであの人関係あるんですか、いいじゃないですか神様、二人でお話ししましょうよ、そうはならないんです。それは何ででしょうか。私たちは祈るとき、まず神様との関係の中で祈っている。神様はこの関係というもの、つながりというものをとても大切にされるお方だからです。そしてその関係というもの、神様はそれをこの縦の関係だけではなくて、この横のつながりもあなたは大切にしなさいということを祈りを通して教えてくださっています。今日はですね、人を許すという時にとても大切な聖書の箇所をご一緒にお開きしたいと思います。ヨハネの福音書の8章3節から11節まで、少し長いですけれども、少し間だけで飛ばそうかなとも思いましたけれども、3節から11節少し長いですけれども、少しご一緒に見ていきたいと思います。少し長いんですけれども、イエス様が、これは姦淫の罪を犯した女に対してどのような対応を取られたのか記されている場面ですね。ご一緒に見てまいりたいと思います。まずは初めに3節から5節まで、初めのところ3節と4節、ここ1枚になっていますけれども、3節から5節まで続けて御言葉3節お読みしましょう。すると律法学者とパリサイ人が姦淫の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は姦淫の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。あなたは何と言われますか。律法学者とパリサイ人たち、もうルールに厳しい人たちですね。そういう人たちはもう自分たちが絶対に正しい、もう信じて疑わないわけですね。そういう人たちが姦淫の罪を犯した女をイエスのもとに連れてきて、そしてこの女をどうしますか、試しているわけです。彼らはこの女は許せない、罪人だ、もうそう決めつけて、もう罪に定めているわけです。しかし思えばですね、彼らがこの女性から直接的に何かされたわけじゃないんですよ。何か嫌がらせを受けたりとかですね、何か妨害されたり、そういうわけじゃない。けれども、パリサイ人律法学者たちはこの女を許すことができなかった。そして、この許せないということ。もしかしたら私たちもそういうことがあるかもしれないですね。直接何かされたわけじゃないけれども、もう見ているだけで腹が立つ。許せない。そのようなことを私たちも周りの人たちに対して思い抱くことがあるかもしれません。さあ、そのようなことに対してイエス様はどのような態度を取られたんでしょうか。8章の6節と7節。続けて2節続けて6節と7節イエス様の対応をお読みしましょう。彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。 何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のないものが、まずこの人に石を投げなさい。イエス様がおっしゃったこと、とってもシンプルと言いますか、分かりやすいことでしたね。まず罪のないものが、その石を手に取り彼女に投げなさい、言われました。するとどうでしょうか。その石を手に取って誰か投げることができたでしょうか。9節、ご一緒にお読みしたいと思います。その石を手に取って投げる者が誰かいたかどうか、9節お読みしましょう。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始まり、一人また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。周りのいた人たちの中で尊敬されているはずの年長者たち、その年長者たちからその場を去っていったんです。長く生きれば生きるほど、皆さんいかがでしょうか。自分がいかに罪深いものか、それを知っていくのではないでしょうか。私たちがどうでしょう。もしこの場に居合わせたのであれば、私たちは迷わずにですね、その石を手に取ってその女性に投げつけることが私たちにできるでしょうか。きっとそれはできないはずです。この去っていった人たちのように、自分の罪を考えるならば、自分の罪と向き合うならば、決してその石を投げるということは私たちにはできないんです。そしてイエス様は最後にその女性にこのように言われました。10節11節、最後お読みしましょう。10節と11節お読みしましょう。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った。はい主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを、罪を犯してはなりません。皆さんお気づきになられたでしょうか。この場にいた人たちの中で唯一石を投げる権利があった方がいました。それはイエス様です。なぜならイエス様は罪を犯したことがなかったからです。じゃあイエス様はそこで石を取ってその女に投げつけたでしょうか。そうはされなかった。イエス様はその女性を裁くことはせず、かといって別にその罪を曖昧にしてですね、見なかったことにする、そのようなこともなさいませんでした。イエス様はその女性の罪を許し、そして行きなさいと、彼女をそれまでの罪の道から離れた新しい生き方へとイエス様は生かしてくださいました。さあ、少し長く皆さんと一緒にお読みしました。この箇所から私たちが覚えるべきこと、それは私たちはまず許す立場にないということです。私たちは許す立場にいるのではない、許される立場にいるのだということを私たちは覚えなければいけません。この人は許せないと、人を裁いてしまったパリサイ人や律法学者たちのようになってしまう、時に石を握り、もうすでに投げてしまっている、それが私たちです。しかし私たちが本来いる場所はそのような立場ではありません。私たちはまずあの女性のようにですね、ひざまずいて涙を流して許してくださいとイエス様に許しを請う、そのような立場にいるのが私たちです。アウトラインの二つ目に挙げました、私たちは許されたものとして祈る必要があります。許されているということを私たちはまず忘れてはいけません。また許しということで今日は詳しく見ませんけれども、マタイの福音書の18章にも決して忘れてはいけない 覚えるべきことがありました。これはイエス様が例え話の中でイエス様が許しについてこんな例え話をされました。まあ、あるところに王様がいて、そして王様に対して1万タラントの借金を抱えている男がいました。しかし男はですね、到底支払うことができないその借金を、もうそれを返済できることがないその借金を一方的に憐れんでもらって許していただいた、もうチャラにしてもらったわけですね。これは信じられないことです。ああよかったですね、借金をチャラにしてもらってよかったよかった。これで終わりじゃないです。この話には続きがあって、その男は借金を許してもらった、帳消しにしてもらった、そして王様の元を出るとですね、次は自分に100デナリ貸しがある人を見つけるわけです。ああいつから100デナリ借りていたな、まだ返してもらってない、ああもう許せない、許せない気持ちで満たされた男はですね、もうその人の首を絞めて、おお金返せ、100デナリ返せ、言うわけです。さあその話の一部始終がですね、後から王様に伝わり、その許せなかった男は最後牢屋に入れられてしまう、そのような話でした。この話はですね、自分が神様に対してどれくらいの罪の負債があるのか、どれほど神様から罪を許していただいているのか、それが現れている例えです。まあ、先ほど1万タラントって言いました。まあ、現在のお金に、まあ、大体換算するとですね、約6000億円ほど、6000億円っていう、皆さんいかがでしょうか。これちょっと調べてみるとですね、いわき市の年間予算の4倍くらいですよ。それを一人が背負っているって一体何をしたんだって聞きたくなりますけれども、それほどのことを私たちは罪として背負って、そしてイエス様に、神様に許していただいている、それほどの罪があるものにもかかわらず、まあ、100デナリ、許せなかった100デナリというのはいくらかというと100万円です。その100万円を私たちは許すことができないということです。まあ、しかし100万円と言われるとですね、ただ100万と言われると、まあ、結構大きな額にも私たち感じますね。まあ、しかし私たちは時に人を許せない時、まあ、100万円、まあ、結構あの人がしてくる、あの人がしたことは私には大きい、あの人は許せない、大きく感じるかもしれません。時に100万円のように大きく感じるかもしれません。しかし私たちが気に留めるべきは100万円ではないんです。6000億円の方を私たちは気に留めなければいけない。それほど圧倒的な驚くべきことの、私たちは許しをいただいているということ、私たちはそれほどに許されているということを今日もう一度覚えてまいりましょう。私たちは誰かに何かをされて許せないという時が、やはり人間です、やはりあります。しかしその自分にされたこと、今までされてきたこと、人生においてされてきたこと、その全てを足し合わせてでもですね、それをはるかに上回るほどのことを私は実は神様にしてしまっているんだということ、そしてそれを許されているんだということ、その事実に、その深刻さに私たちは今日気づきましょう。私たちはその許されているということに気づいて初めて許すことができます。まあ、ただ中にはですね、常識で考えたらこれは無理ですと、このところにですね、許しなさいとありましたけれども、それはとても苦しいことですという方もおられる方もおられると思います。まあ、過去にあった辛い経験を思い出したとき、また犯罪の被害に遭ったりですね、愛する人を本当に傷つけられた、また今先週で1週間経ちましたけれども、戦争で被害に遭われた多くの方々に対してですね、許しなさい、相手を許すべきだ、私たちがそういうことができるでしょうか。この前もですね、そんなような電話がありました。まあ、時々お悩み相談というか、そういう電話が教会にあるんですけれども、その方は教会の方ではなく、私も初めてお話しする方でしたけれども、まあ、いろいろとこれまでの話をされて、まあ、それは詳しくは言えないですけれども、今までこれまであった辛いお話をされて、その電話の最後にですね、その方はこう言われました。先生、私はそれでもその人を許さないといけないんですか。 聖書を知っておられる方だった、御言葉を読んでおられる方だった、だからこそ許さなければいけないんですか、そのことで苦しんでおられました。私はどう答えたでしょうか。いや、聖書には許しなさいって書いてあるんだから、あなた許さないとダメじゃないかって私は言うことができませんでした。だってその方自身ももちろん許せたらどんなに楽になるだろうか、許せたらどんなにいいだろうかって十分分かっている、分かっているからこそ許せない自分、それを見て苦しくなってしまっているんです。私はその方の話を一通りお聞きして、最後に一言お祈りさせてくださいと、必ずその試練困難を乗り越えられる日が来るって、それを信じますとお祈りさせていただきました。たとえ今はですね、皆さん抱えていて、もうこれは絶対に無理、もうこの山は絶対に動かないと思っていることがあったとしても、必ずその山が動く日が来る、そう信じて祈ったんです。私たちがここで覚えておきたい大切なこと、とても大切なことです。それは、許しは自分の力ではできないということです。自分の力では無理があります。まあ、例えばですね、私たちがちょっと気に入らないことがあって、あの人許せないという時にはですね、ぜひ先ほどの話を思い出してみるといいと思います。私がいくら許されたのか、心の中でですね、6000億円、あ、そうだった、6000億円許されたんだったって、そう思い出すことは有益かもしれません。しかしですね、どうしても許せないこと、深い傷に対して、私は6000億円許されたんだって、6000億ってもういくら言い聞かせても許すことができない。私たちの努力ではどうすることもできないことがやはりあります。また、許すことができた信仰者の、素晴らしい信仰者の人たちの話を聞けば、私たちは許すことができるように変えられていくでしょうか。どうでしょう。まあ、そのような話はいくつもあります。素晴らしいお話、いくつもあります。まあ、ある、女性の方はですね、ミスコンテストで優勝するほどの美しい美貌を持っていた。しかしですね、ある時その女性は嫉妬した友人から顔に硫酸をかけられる。その美しかった顔がですね、もう大やけどを負って、その女性は本当に失意のうちに教会を訪れ、そこで信仰を持ち、そしてその後、自分に硫酸をかけたその女性を許せるようになった。そして最後には許すということも、忘れるほど彼女を許せるようになった、そのような話もあります。またある宣教師はですね、自分の家を放火されて、そして自分の放火されたその家の中には2歳になる可愛い女の子がいて、その2歳の女の子が命を落とすという、そのような目にあった。しかしその宣教師家族はですね、もうこんな日本にはいていられないと祖国に帰ったのではなくて、宣教を続け、犯人を、日本人を愛し許し続けた、そのような話があります。それは本当に素晴らしい許しの話ですけれども、私たちが誰かを許せないことで苦しんでいるとき、悩んでいるとき、こういう人が許したからあなたも許さないとって、そう言われても、私たちは余計ですね、ああそういう人は許したけれども私は許せない、ああなんて私ってダメなんだろうって、余計苦しんでしまうこともあるかもしれません。許し、それはやはり自分の力ではできないのだということを私たちは認めなければいけません。それは神様からの働きかけがあってこそ初めて許しに至ることができる。今まで強く握りしめていたものをそっと手放すことができるのです。ですから私たちが許せないということで、もし悩むとき、私たちはその許せないという悩みすらも神様の前で手放していくのです。取り扱っていただくんです。そして先ほどから何度も言っています、許せないというとき、どうか思い出していただきたいんです。許せない自分ではない。許された自分をぜひ思い出していただきたい。神様がどれほどの愛で私をまず愛して許してくださったのか、その大きな神様の愛にぜひ包まれていただきたいんです。 許せないということで、もう自分を責める必要はありません。自分を苦しめる必要はありません。神様が最善の時に必ずその許しの技を行ってくださいます。許しというのはこの聖書においてとても大切なテーマですので、少し長く話しさせていただきました。私たちはですね、まずこの教会において、この集った皆さんにおいて愛し合い許し合っていきたいんです。私たちが祈るときにですね、一人でですね、もう山奥の人知れず山にこもってですね、滝に打たれながらとかですね、もう修行するような形でこもって一人で孤独で祈り続けるのではなくて、私たちの信仰生活っていうのはそういう孤独な歩みではありません。聖書にはいくつも互いに互いにって出てきます。関係の中で私たちは信仰、祈りをしていくのです。私は昨晩ですね、ウェイク中高生、中高大青年会の集まりがあって、そしてその後は働く男の会という壮年会の交わりにも参加させていただきました。まあ、それぞれの交わり、プログラム全然違います。けれども、一つだけ共通していることは、一番最後にお互いのために祈る時間を持つということです。私はですね、お互いのために祈るこの時間、これは本当に大切な時間だなと思わされています。私たちが一人で描いている縁、その縁がですね、お互いが祈り合うときに重なり合っていくんですね。この重なり合っていくところを本当に神様は祝福してくださるって。私は信じています。アウトラインの三つ目に挙げました。私たちが描く祈り、私たちが今隣の人同士と描く祈りがですね、今これから捧げる祈りがですね、重なり合っていくんです。決して一人で円を一生懸命描いてここから出ないって、そういうことではない。私たちが共に円を描いていく、そのことに大きな祝福があります。私たちが許し合って、愛し合って、今日も縁を描いていきます。私たちは修法に記されている、あの兄弟姉妹の癒しを覚えて、今日も祈りの縁を描きましょう。10周年が経った、この泉のチャペルのために、いわきのために、福島のために、大熊のために、また小高のために、私たちは祝福を覚えて、祈りの縁を描きましょう。また戦争や紛争をして世界にある困難のために、地震の被災で苦しんでいる方々のために、世界の平和を覚えて、私たちは今日も信じて祈りの縁を描いてまいりましょう。そこに神様の祝福が豊かにあふれ流れ出ることを信じます。最後に黙祷の時を持ってまいります。黙祷の時を持ちつつピアノを弾いていただきます。今日の御言葉を振り返りつつ、神様が私たちに与えてくださった約束をもう一度思い返してまいりましょう。黙祷の姿勢を持ちつつピアノを弾いていただきます。今日は皆さんと共に信じること、そして祈ることについて共に御言葉から見てまいりました。私たちはまずはじめに疑わずに信じる、そのことの大切さをイエス様から教えていただきました。私たちは疑り深いものです。この世の中にあるのは多くの偽りがあります。日々ニュースを騒がせている、そのような偽りが多くあります。私たちはいつの間にか疑いやすくなり、本物ですらも疑ってしまうことがあるかもしれません。しかし疑り深い私たちがどうか今素直に子供のように、この方だけは、神様だけは今信じることができますように、信頼することができますように、 この身を主にお委ねしてまいりましょう。イエス様はおっしゃいました。信じるなら山が動くと。私たちは今いかがでしょうか。この山は絶対に動かないと。この問題は絶対に解決しない、もう墓場まで持っていくんだと思っている、そんな私たちが抱えている重荷、苦しみ、悩みがあるでしょうか。私たちがいつも祈りつつも信じながらも、この山はなかなか動かないと思っている、そんな山があるでしょうか。神様は今日その山を動かしてくださいます。私たちが信じるならば必ずその山が動きます。そのことを私たちは信じて共に祈りましょう。また私たちは今日許されたものとして共に祈りを捧げてまいりましょう。私たちが今心に抱いている許せない人、もしかしたらそれは兄弟姉妹かもしれません。私たちが今握りしめていたその手の中にあったその石を、神様の愛によって手放してまいりましょう。私たちが今許そうと自分で無理をしていた、その自分の努力によって許そうとしていたそのことすらも手放し、私自身がまずは許されているということ、神様からの許しを今存分にまず受け取ってまいりましょう。私たちがいかに許されているかを知ったとき、神様の愛によって私たちは許すことができるようになります。神様が許せるように私たちを導いてくださいます。今どうか許せない気持ちがあったり、また許せないということで苦しんでいることがあるのであれば、主はどうか新たに愛で包んでくださり、その手をほどいてくださいますように。イエス様は十字架上で言われました。この者たちをどうかお許しください。この者たちは自分で何をしているかわからないのですと。イエス様は自分の死の間近になり、この者たちを許してくださいと許しを求めて祈られました。私たちが今日イエス様のその十字架上での姿を覚えるとき、許す者へと変えられていきましょう。そして私たちは今日愛する兄弟姉妹と共に祈りを重ねてまいりましょう。私たちが一人で描く円、その中に閉じこもってこの祈りが聞かれるまで祈り続ける、それも素晴らしいことです。ただ私たちが兄弟姉妹と共に祈るべきことがあります。私たちが諦めずに疑わずに信じて重ね合わせなければならない祈りがあります。私たちは今日これからの時ご一緒に祈る時を持ちましょう。私たちが今御言葉を通して語られたこと、神様にその応答の祈りをそれぞれが捧げてまいりましょう。また私たちは続けて祈りを重ね合わせてまいりましょう。私たちの愛する兄弟姉妹を覚えてお祈りしましょう。癒しを必要としておられる方々のために、私たちに入っておられる方のために、新しい歩みに歩み出す若者たちのため、ご家族のためにお祈りしてまいりましょう。また一年が経ちましたけれども、続けてウクライナのために、 私たちは覚えてまいりましょう。また地震の被害に遭われているトルコやシリアで被災された方々のために、また私たちが知ることもできませんけれども、世界の各地隅々で起きているその痛みに、主よ、あなたが届いてくださるようにと私たちは祈ってまいりましょう。また今日私たちはお互いのために祈りましょう。もしかしたら今日右にいる方、左に座られている方、名前はまだ知らないかもしれません、あまり話したことがないかもしれませんけれども、私たちは今日祈りを重ね合わせてその方を祝福しますと、その方に祝福がありますようにと、その方のために祈る時をご一緒に持ってまいりましょう。私たちが今描くこの祈りの縁を神様は豊かに祝福してくださいます。それではピアノを大きく弾いていただきます。声に出せる方、声に出していただいて、ご一緒に今祈りの時を持ちましょう。ご一緒にお祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝します。今日御言葉を通してあなたを語りくださいましたので感謝いたします。神様、そして今私たちは共に声を合わせ、心を合わせ、あなたに祈りを捧げます。私たちが描く祈りの縁は決して一つの縁ではなくて、それが重なり合うところを神様はことさらに祝福してくださることを信じます。神様、今愛する兄弟姉妹お一人一人を覚えてください。入院中の島の稽古姉妹の回復のために、昼間の美子姉妹のために、高井姉妹、高井峰子姉妹、佐藤彩子姉妹のお父様、漆原姉妹、羽部恵子姉妹、宮城姉妹、本田恵子姉妹、峰崎姉妹、北姉妹、森姉妹、宮城姉妹、露津子姉妹、施設に入っておられる岡部姉妹、黒沼姉妹、また三橋兄弟、渡辺津彦姉妹、白戸芳子姉妹、神様どうか覚えてください。また必要な癒しを神様がお与えくださいますよう、よろしくお願いいたします。シリアで被災されている方々のために、神様はどうか慰めと励ましがありますように、復興が一日も早く進みますように、私たちが捧げるこの尊い作業を豊かに活かされます。よろしくお願いいたします。現地で働いている働き人の主をどうかなと強めてください。よろしくお願いいたします。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。今日御言葉を通してあなたが私たちに確かな約束を与えくださったことを感謝いたします。私たちは時に諦めてしまうことがあるかもしれません。この山は動かないと、この問題は解決しないと諦めてしまっている問題があるかもしれません。しかし神様、主よ、私たちは今日疑わずに信じます。その山は動きます。その問題は解決します。今日私たちはそのことを信じて祈ります。神様、私たちがどうか愛する兄弟姉妹の中で愛し合い、許し合い、祈りを重ね合わせていくことができますように、今私たちが捧げた祈り、その祈りの縁が大きな縁となって、主よ、あなたが喜び聞いてくださっていることを覚え感謝いたします。神様、その祈りがいつ聞かれるか、いつ答えられるか私たちには分かりませんけれども、必ず最善の時にそれがなされることを信じ感謝いたします。神様、今私たち共に祈りましたけれども、神様、どうか続けて愛する兄弟姉妹、今苦しみの中にある方お一人一人に神様の癒しがありますように、また世界において苦しみの中にある一人一人に神様の癒しと励ましがありますように、よろしくお願いいたします。神様の御言葉を感謝いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。